創世記の29章です。29章の途中からでしたね。31節から、今日も30章の全部ではなくてその途中までです。30章の24節まで。だいたい話のストーリーを覚えてますかね。ヤコブが奥さんを見つけに行ったんですよね。そのお母さんの兄弟のラバンのところに。でそこに娘が2人いて、レアさんとラケルさん。でヤコブはその妹のラケルを愛してたんですね。でそのラケルと結婚するために7年間一生懸命働いたんですけど、でも騙されて、ラバンさんに最初から言えばいいのに、私たちのところではその妹がお姉さんに、お姉さんよりも先に結婚することはないんだっていう、そういう風習があるんですみたいな。でも朝起きてみたら結婚式終わって、そしたらその隣に寝てたのはラケルだと思ってたのにレアだったんですよ。なんで騙したんですかってなったんですよね。でもじゃあもう7年使いなさいって、婚礼の週を過ごして、そしたらラケルも与えるからって、そしたらもう7年ラケルのために働きなさいって私に。で結局14年いることになるわけですよ、そこに。でその後半の7年間の話です。この今日の箇所っていうのは、2人目取ったんですよね。一夫多妻制じゃないですけど、今日その続きです。31節から、主はレアが嫌われていることを、嫌われているのをご覧になって、彼女の胎を開かれた。しかし、ラケルは不倫の女であった。祈ります。天の神の父さん、今日もどうぞ、この箇所を通して、あなたのことを教えてください。ここに何が書いてあるのか、どうか教えてくださいでしょう。この御言葉を分かち合う私の上に、どうかあなたの精霊を注いでくださって、助けてください。語るべきことを語ることができますように、またそれを聞く一人一人の内側にも、あなたが働いてくださって、それによってここに書いてあることを理解することができますように、そして私たちのその日常の生活の中で、それの中に持ち帰っていくことができますように、どうぞ助けてください。一人一人に精霊を与えてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。30節をお読みします。まず、創世記の29章。ヤコブはこうしてラケルのところにも入った。ヤコブはレアよりも実はラケルを愛していた。それでもう7年間ラバンに仕えた。このヤコブはここに書いてある通りにレアよりもラケルを愛してたんですね。でも31節にはこう書いてあるんです。主はレアが嫌われているのをご覧になって。愛されてない、嫌われてるという、嫌われてるというか、嫌われてるからといってその排除するぐらい嫌わ、そういう嫌いとかではないと思います。実際に夫婦として生活してますからね。でも明らかにヤコブはレアよりもラケルを愛してたっていう背景があります。ここにはレアが嫌われているのをご覧になって彼女の胎を開かれた。しかしラケルは不倫の女であった。神がなさることはよくわからないです。すべてはレアがかわいそうだからそう思ったかもしれないし、ラケルがあまりにもその天狗にならないように私は愛されてるのさって、レアのお姉さんのレアなんてそんな取るに足らないもんだっていうふうに言わないようにかもしれないです。でもいずれにしてもその神の永遠の視点からのその判断、これが一番いいっていう判断を持って、この嫌われてしまっている妹よりも愛されてないレアが、レアのその胎を開くっていうことが神のその永遠の視点からして一番のベストな方法だったんですよ。まあ、それを後々見ていくんですけど、 ヤコブの子供たち、これここに今日の箇所に12人出てくるんですけど、11人の男の子と1人の女の子です。でそこだけをかいつまんで読みます。ざっと32節、レアは身ごもって男の子を産み、その子をルベンと名付けた。それは彼女が、主が私の悩みをご覧になった、今こそ夫は私を愛するであろうと言ったからである。彼女はまた身ごもって男の子を産み、主が私が嫌われているのを聞かれて、この子をも私に授けてくださったと言って、その子をシメオンと名付けた。彼女はまた身ごもって男の子を産み、今度こそ夫は私に結びつくだろう、私が彼に3人の子を産んだのだからと言った。それゆえその子はレビと呼ばれた。彼女はまた身ごもって男の子を産み、今度は主を褒めたたえようと言った。それゆえその子は彼女はユダと名付けた。それから彼女は子を産まなくなった。ここまでにしておきます。でもごめんなさい、言っておいてください。ヤコブの子供たちっていうのはこの 30章の24節までで、さっきも言ったように12人出てきます。でイスラエルの12部族っていう、そういうの聞いたことあると思うんですけど、そのヤコブの子供たちがその12部族のその長になっていきます。一人女の子が入ってるんで彼女はカウントされないんですけど、この後に出てくる、創世記の35章かなに出てくるそのベニヤミンっていう彼が入って12人に揃います。十二部族、そのイスラエルの十二部族の、まあ、始まりみたいなもんです。これが。で、その人たち、その十二人のその子供たち、その子孫たちがどんどん広がっていって、イスラエルの十二部族っていうのになっていったんですよ。で、そのイスラエルの十二部族が生まれていった、もしくはそのイスラエルの民が生まれていった、その過程を、過程というかその一番最初を今日学ぶことになるんですけど、今読んだだけでも、決してなんか素晴らしい話じゃないんですよ。なんか神の選びの民みたいな、十二部族っていうのはいかにその素晴らしいかみたいなのを想像してしまうんですけど、私たちは人間的に考えて、やっぱり神が選んだんだから素晴らしいだろう、きっといい人たちであるに違いないって、きっと素晴らしいそのスタートだったに違いないって思うんですけど、実はそうじゃないんですよ。30章の1節、ラケルは自分がヤコブに子を産んでいないのを見て姉に嫉妬し、ヤコブに言った、私に子供をください、出なければ私は死んでしまいます。お姉さんのレアは自分の夫に愛されたいという動機で子供を産み続けたんですよ。なんて悲劇的な話でしょうね。自分は妹のラケルよりも愛されてないって自覚してるんですよ。で、神はそのことを聞いたとも書いてあるので、そうやって嘆いてたはずなんですよ。私は愛されてないんだって、主よどうぞ私を憐れんでくださいって。レアは男の子を産むたんびに、子供が生まれるたんびに、今度こそ夫に愛されるに違いないって言って産んだってことは、産んでも変わらなかったってことですよ。今30章の1節を読みました。今度はラケルはなぜ子供が欲しかったか、まだ生まれてないんですけど、姉に嫉妬したんですよ。なんでお姉さんだけ、久米島の子供たちの言葉を借りるとインチキ、ほうインチキ。自分には子供がいない、そんなんだったら死んだ方がマシだって言ったんですよ。だからラケルは子供が欲しかったんですよ。自分の夫に子供を産むとか、アブラハム、イサクに、ヤコブにそうやって受け継がれてきた神のそのご計画を、その自分がなんか担うというか、自分がその一部として担うというよりも、その一部として神が私を使ってくださるとか、そういう考えではなくて、神の選びのためが私のその子供たちから広がっていくんだっていうような、そのようななんか神的な 敬虔な人たちが考えるような、私たちが考えてしまうような、私たちはそんなもんじゃないんですけど、実はレアみたいな、実はラケルみたいなものなんですけど、私も。でもイスラエルのその十二部族が始まったそのスタートっていうのは、夫に愛されたい、自分が愛されてないから子供を産みさえすれば愛してくださるはずだっていうスタートだったんですよ、レアのサイドは。ラケルの方は自分の妹、お姉さんばっかりインチキ、自分だって産みたいんだ、その嫉妬心から、嫉妬、つまり結局自分の我を通したい、自分もそうなりたい、自分がこうしたい、子供を産まないんだったら自分のメンツが立たない、プライドですよ、そういうものから始まったんですよ、十二部族っていうのは。はじめの4人の子供たち、どのようにして生まれたかちょっと見ていきたいんですけど、32節。レアは身ごもって男の子を産み、その子をルベンと名付けた。だから長男はルベンです。それは彼女が、主が私の悩みをご覧になった、今こそ夫は私を愛するであろうと言ったからです。ルベンっていう名前の意味は、この子を見なさいっていう、この子を見ようっていう、そういう意味です。この子を見てよって。だからご主人であるそのルベンじゃなくて、ごめんなさい。ヤコブに対するメッセージですよ。その名前を使って。すごいですね。この子を見てよって。そして私を愛してよって。それがルベンです。長男です。次男です。33節。29章の33節。彼女はまた身ごもって男の子を産み、主が私が嫌われているのを聞かれて、この子をも私に授けてくださったと言って、その子をシメオンと名付けた。シメオンというのは主が聞いてくださった、主は聞かれたという意味ですよ。私が嫌われているのを聞かれたって。シメオンさん、次男、三男、レビさん。レビっていうのは、その結びつくとか、そういう意味です。私に結びつくっていう。彼女はまた身ごもって、34節、男の子を産み、今度こそ夫は私に結びつくだろう。私が彼に三人の子を産んだのだから、と言った。それゆえ、その子はレビと呼ばれた。3人も産んだんだから、男の子を。今度こそ夫は私に結びついてくれるだろう、そういう名前なんですよ、ルベン、シメオン、レビって。3人ともお母さんはレアです。35節。彼女はまた身ごもって男の子を産み、今度は主を褒めたたえようと言った。それゆえその子を彼女はユダと名付けた。それから彼女は子を産まなくなった。4番目にして初めて夫じゃなくて、その神に対してその目を向けたんですよ。あ、こんな私に3人も子供を、男の子を産んだのに、私はその夫から愛されない、そんな私に神は4番目の子供も与えてくださった。今度は夫がどうじゃなくて、今度は主を褒めたたえようって。面白いですよね。その後レアは子供を産まなくなったんですよ。神が願っておられるのはそこなんですよ。自分の心が神に、その人の心が神に向く、自分に向かれるのを願っておられるんですよ、神は。レアに対しては、そのこう、体を開くっていうことを使って、それを通して、レアが神に目を向けるように、向けるようにっていうふうに導いてくださったんですね。導かれたんですね。そして4番目の子供が生まれたときに、もう夫とか私とかではなくて、 神を褒めたたえようってなったんですよ。夫に愛されたいっていうよりは神を褒めたたえようっていう動機に変わった、動機というかその思いに変わったんですね。第一サムエルにそのハンナっていう女性が出てきます。サムエルさんのお母さんなんですけど、その人も不妊の女性ですよ。で、何度も何度も何度も何度も何年も何年も何年も何年も子供を与えてくださいって言ったんですよ。でも彼女に与えられませんでした。最後の最後手放して、あ、もう分かりましたって、自分が、彼女もそのもう一人の奥さんがいて、その夫に喜ばれたいと、その奥さんだけ子供が生まれるので、その自分も欲しいってなったんですよ。それからずっと祈ってたんですよ。くださいくださいくださいって。でもある時にもう手放したんですよ。そこもうあなたにお任せしますって。でもしあなたが私に子供を与えてくださったんだったら、その子あなたにも、あなたの好きなように使ってくださいって、あなたに捧げますからって。でそこから神はハンナの胎を開いて子供を与えたんですよ。ハナとは逆の方法です。レアに子供を与え与え与え、それでも状況が変わらない変わらない変わらない。それでそういうことを通してレアの心が夫ではなくて自分でもなくて神に向かっていったんですよ。違い、分かりますよね。でも結果は同じですよ。神に心を向くっていう、向けるっていう、向けさせるっていう、その状況を通して、なんか神はその永遠の観点から全てを見ておられるんですよ。あの人はこういう、そのハンナは子供が与えられない、でもレアは子供が与えられる、両方通してその真逆なんですけども、結果として神に目が向くっていう、そのことを神はただ願っておられるんですよ。で一人一人違って当然なんですよ。クリスチャンの中でも、あの人は社会的に成功してるけども私はしてないとか、あの人はなんか地位があるけども私にはないとか、比べる必要ないんですよ。あの人はなんかこんな痛みを通ってないのに私は痛みばっかり通ってるとか、あの人には経済的な問題はないのに私は経済的な問題ばっかり抱えてるとか、そうやって卑屈になっていく必要ないんですよ。全てのことを通して神はその永遠の視点を見ておられて、その視点から私たちを導かれてるんですよ。そして私たちの心に そういう人とか物とか経済的なものとかそういうもの ではなくて、その神で満たされるように、私たちの心がその神に向くように神が導いておられるんですよ。何一つとしてその無駄なことなんかないですよ、神の前に。そしてラッキーとかアンラッキーとかそういうこともないですよ。ただ神はいろんなそういうことを通して私たちの心を主で、その神ご自身で満たして、そして向けさせて、そしてさらに祝福を与えたいんですよ。人それぞれ違うんですよ、その導かれ方っていうのは。レアもその通りです。レアは4人の子供を産んで今度主を褒めたたえようとなったんですね。ちなみにイエス・キリストはユダ族の出身ですよね。面白いことにその12人、そのヤコブに子供が生まれますけど、唯一その神に心を向けて生まれて、その生まれた後神に心をお母さんが向けたっていうのはユダだけですよ。あとはなんかその自分に心が向いてたり他の人に心が向いてたりするんですよ。そのユダ族からキリストは生まれます。創世記の30章一節もう一度読みします。ラケルは自分がヤコブに子を産んでいないのを見て姉に嫉妬し、ヤコブに言った、私に子供をください、でなければ私は死んでしまいます。ヤコブはラケルに怒りを燃やしていった、私が神に代わることができようか、お前の体内に子供を宿らせないのは神なのだ。私に子供をください、でなければ私は死んでしまいます。子供が生まれないくらいだったら死んだ方がマシって言ったんですね。でも嫉妬心からですよね、この子供が欲しいっていうのは。 神のその祝福を受けたいとか、なんかそういうものではなくて、神のその視点とかではなくて、ただ単にレア姉さんだけインチキ、私にもくれよみたいな、でそんなこれで子供を産まなかったら私のメンツが立たない、私のプライドが、私のこの肉が満足しない、この私の心にある満足したいよっていうのは、結局姉のように子供を産みたい、自分は姉は持ってるけど自分は持ってない、だからその持ってない部分をギャップを埋めたい、それだけですよ彼女の中にあるのは。ラケルの心の中っていうのはそのプライドで満ちてたんですよ、肉で、嫉妬で。でもヤコブは誰を愛してたんですか？ラケルですよ、レアよりも。ラケルにとっては夫の愛なんて勝ちなかったんですかね。レアはその夫からの愛を求めてたんですよ、ずっと。だから子供を産んだら今度こそ、今度こそ、今度こそって。でもラケルはそんな夫の愛よりも、子供っていうよりも自分の意思とか我を通すっていうことに価値を置いて文句を言ったんですよ、夫に対して。なんだよ、私に子供をくださいって。私は、あなたは神に愛されてますよ、とことん。なんでそんなこと言えるかっていうと、十字架ですよ。ご自分の御子イエス・キリストさえも惜しまずに与えたんですよ、私たちに、私に、あなたに。どれだけ痛いかですよ、どれだけの犠牲を払ってまで私たちを愛してるよってことを示してくださったかですよ、その愛を明らかにしてくださったか。どれだけの価値をその神との、神に愛されている、神との愛し、神と愛し合うっていう関係に見出してるんでしょうか、私たちは。一番の祝福は神との関係が与えられるってことですよね。毎回毎回私たち日曜日のためにこれを確認しながら祈ってますけど、お互いの祝福のために、神との関係が豊かに与えられるようにって。物質的なものでもなければ金銭でもないですよ、開けなくていいですけど、後で開けたい人は書いてください、ヘブルの、ヘブル書の13章5節、ヘブルの13の5。金銭を愛する生活をしてはいけません。もう この背景は金銭の話をしているので、今持っているもので満足しなさい、主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。お金は悪だとは言いません、お金を持つことが罪だとも言いません。でもこのシーソーに乗っけて、金銭を愛する、神を愛する、どっちにしますかって言った時に、神を愛するってことがいつもその優先順位のトップでないといけないんですよ、というかトップなはずなんですよ。こんなに愛してくださったんだから、その愛するっていうそのところに価値を置き続けたいですよ、私たちは、愛されたものとして。皆さんがヤコブだったらどうしますか？自分が愛してる妻、愛してる人ラケルが、その自分の愛なんかよりもなんか物質的なものとか金銭的なものを求めるんですよ。やるせないですね、もしそうであれば。でも神は私たちにこれでもかっていうぐらいの愛を注いでるんですよ、恵みを持って。その神に対する愛を私たちはどのくらいのその価値を持って、価値のあるものだというふうに理解するというか、体験するというかでしょうか。その進化をどのくらいのそのものとして受け取ってるんでしょうかね、神の愛を。自分を取り巻く状況とか所有物とか人間関係っていうのはもう優先順位の低いものですよ、神との関係からすると。本来イエス様自身が言いましたよ、マタイの6章の24節、マタイの6章の24節、あなた方は神にも使え、また富にも使えるということはできないって。 なんでかっていうと、一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからだって。ヤコブもそうですよね。一夫多妻制で、レアよりもラケルを愛し、レアよりもラケルを重んじたんですもん。この世の成功、このその肉のやりたいよ、これをやりたい、あれをやりたい、そのそういうものをと神に従っていくっていうのは、その並立しないんですよ。両方追い求めていったら必ずそのどっちかに比重がいくんですよ。往々にして自分たちの肉、自分たちのやりたいことに傾くんですよ。ヤコブは正しく突っ込みました、ラケルに対して。私に子供をください、でなければ私は死んでしまいますっていう、このラケルに対して。ヤコブはラケルに怒りを燃やしていった。私が神に代わることができようか、お前の体内に子を宿らせないのは神なのだって。だから神がその意思を持ってその体を閉じてるんだって。だから私がその開くなんて、体を開くなんて、私があなたに子供を与えるなんかできるわけないでしょうって。でもラケルは引かないんですよ。この人は我が強いんですよ、めっちゃ。3節すると彼女は言った、では私の橋ためのビルハがいます、彼女のところに入り、彼女が私の膝の上に子を産むようにしてください、そうすれば私が彼女によって子供の母になれましょう。どこかで聞いたことありますね。サラも言いましたね、自分の女奴隷のハガルにをそのアブラハムにあてがって、そしてその子供をその祝福の子供にしようみたいな、イシュマエルが生まれましたけど、おばあちゃんのこと聞かなかったんですかね。ラケルは何が何でも自分の心の中にあるもの、それを通したかったんですよ。自分のプライドが傷つきたくなかったんですよ。自分がやりたいことをやりたかったんですよ。それで女奴隷のビルハをめとらせたんですよ。4節、ラケルは女奴隷をビルハを彼に妻として与えたので、ヤコブは彼女のところに入った。もうヤコブもうどうしようもないですね、こいつ。自制も何もないのかって言いたくなりますよ。それこそ自分のおばあちゃんですよ。そのヤコブのだらしなさのゆえに、また勃発するんですよ。レア VS ラケルが。5節、ビルハは身ごもり、ヤコブに男の子を産んだ。それでラケルは、神は私をかばってくださり、私の声を聞き入れて私に男の子を賜ったと言った。それゆえその子をダンと名付けた。ダン、お母さんはビルハです、ラケルの女奴隷。私をかばってくださった、ダンっていうのは裁くって意味もあるので、裁いてくださったって意味です。これ勝手に言ってるだけですからね、ラケルが。そうやってダンって名付けたんですよ。私は、神は私をかばってくださったって、私の声を聞き入れたって。そんなことないですよ。自分が勝手にその画策して自分のやりたいことを通して、それをそのままその遂行してしまっただけですよ。7節、ラケルの女奴隷ビルハはまた身ごもってヤコブに2番目の男の子を産んだ。だからビルハの2人目の子供です、ヤコブとの間の。そこでラケルは、私は姉と死に物狂いの争いをしてついに勝ったと言って、その子をナフタリと名付けた。ナフタリっていうのはその死に物狂いの争いって意味です。で、なんですって。で、それでついに勝ったって言ったんですね、ラケルは。勝ち負けの世界なんですよ、彼女の中では。自分がいつも優位に立ちたい、自分が姉よりも優れていたい、 誰かと比べて自分ができる、何か持ってる、そこに価値を見出したんですよ。持ってない、今あるもので満足して、その夫から愛されてる、それに満足できないんですよ。9節、さてレアは自分が子を産まなくなったのを見て、彼女の女奴隷ジルパを取ってヤコブに妻として与えた。もうぐちゃぐちゃです。じゃあ私もみたいになったんですよ。レアはせっかくですよ、せっかく4番目のユダが生まれた時に彼女の心が神に向いたのに、せっかく罪は自分だけじゃなくて相手も怪我するんですよ。せっかくその夫に喜ばれたい、夫に愛されたいっていうその分野が、その神に、神のその恵みによって克服できたと思ったのに、また 戻されるというか、そこが刺激されるとまた戻っていくんですよ。私たちもせっかく悔い改めたのに、もう二度としないって思ったのに、その罪から離れないと、その近くにホワホワホワホワしてると、フラフラしてるとやられるんですよ。せっかく神に心を向けたのに、神に心を向け続けないと速攻でやられるんですよ。またもう一回同じ罪が刺激されて、ああそうだそうだ、 あれは良かったな、こうだったなとかって、やっぱり悔しいとかって、せっかく許したのに、その人のした悪をばっかりは思ってると、あの時またあれをしたな、あれ、それはあれしてたよな、あれしてたよなって許したけども、いや、やっぱりやっぱりっていう、やっぱり許さんみたいになってくるんですよ。またラケルとの競争に足を突っ込んだんですよ、レアは。しかも10節、レアの女奴隷ジルパがヤコブに男の子を産んだとき、10節、11節、レアは幸運が来たと言ってその子をガドと名付けた。ガドっていうのは幸運って意味ですね。幸運とか言っちゃってるんですよ。運なんてないんですもん。すべては神のその摂理の中に、神がその永遠の視点を見て、私たちが滅びないように、私たちが永遠の命を得るようにって、罪を悔い改めて、そしてキリストと共に歩むって、神が願っておられるような歩みをするって、そのためにいろんなことを決めておられるのに、幸運とか不運とかはないんですよ。だから最初に冒頭に言ったように、いやもう幸運って名前をつけたんですよ、ガドって。自分の女奴隷のジルパのが産んだ子供ガドです。私に幸運が来たって言って、幸運って名前をつけたんですよ。これも分けないですけど、イザヤの65章の11節にはガドっていう偶像の名前として出てきますよ。ガドっていう名前が、興味がある方は後で見てください。イザヤの65章の11節です。幸運なんかないんですよ。幸運不運っていうのは、そういうのは全部神が見ておられるんですよ。でももう神に目が向いたものを、そのもう一回ラケルとの競争の方に目を向けて足を突っ込むばかりか、神の存在すら、神が背後におられるってことも全部なんか吹っ飛んでしまって、幸運みたいなことを言ったんですよ。12節、レアの女奴隷チルパがヤコブに2番目の男の子を産んだとき、レアはなんと幸せなこと、女たちは私を幸せ者と呼ぶでしょうと言って、その子をアシェルと名付けた。幸せって意味ですね。私たち詩編読みましたね。幸せっていうのは何が本当の幸せかっていうと、子供がいるとか物があるとか、その成功するしないとか、そんな関係ないんですよ。神にあってその罪が許されて、そのもうとかが免除された、そこに私たちの価値はあるはずなんですよ。これで8人の子供が生まれました。14節、さてルベンは、ルベンっていうのは誰でしたっけ、長男ですね。 レアの子供です。麦刈りの頃、野に出て行って恋なすびを見つけ、それを自分の母レアのところに持ってきた。するとラケルはレアに、どうかあなたの息子の恋なすびを少し私にくださいと言った。レアはラケルに言った。あなたは私の夫を取ってもまだ足りないのですか？私の息子の恋なすびをまた取り上げようとするのですか？ラケルは答えた。ではあなたの息子の恋なすびをと引き換えに、今夜あの人があなたのところ、あなたと一緒に寝ればいいでしょう。もうやめてほしいです恋なすびっていうのはマンドレイク、カタカナだとっていうんですって。で、希少価値のある植物の実で、その鎮痛剤とか鎮静剤とか昔使われてたそうです。で、そこの当時とか、ここの人たちの考えとしては、その子供を身ごもらせるという効果、効能があるというふうにされてたんですって、その時代。だから、ラケルが、ルベンが見つけた、レアの息子が、息子、ルベン、長男が見つけてきたその恋なすびをくださいっていうふうに、くれよっていうふうにレアに言ったときに、レアがそうやって反応するのがわかるんですよ。私の夫も取って息子の恋なすびを取り上げるんですかって、今度は。で、私の夫も取ってさらに子供を産もうというふうに思ってるんかっていうふうに言ってるんですよ。つまりは、そうするとラケルは、じゃあ今夜あなたがヤコブと一緒に寝ればいいじゃないって。もうラケルが欲しいのは夫との関係とか、夫とその愛し合うという、そういうものって何でもないんですよ。自分の心の中にあるそのプライド、肉、それを満足させたい、それだけなんですよ。なんとかしてそのもうこの恋なすびみたいなものをそのにすがるというか、効能があるみたいな、そういうものにすがって、なんとしてでもその自分の願っていることをやり遂げたいんですよ。成し遂げたいんですよ。彼女の中にあるものは全部、自分の心の中にあるものは、自分のプライドだとか、自分のメンツを立てるとか、自分がやりたいことをやるっていう、そればっかりなんですよ、彼女の中で。ヤコブ、あなたはじゃあ今夜それと引き換えにヤコブと寝ればいいじゃないみたいな、そんな簡単な軽い話になってくるんですよ、彼女の中では。もう優先順位が狂ってくるんですよ、どんどん。16節、夕方になってヤコブが野から帰ってきたとき、レアは彼を出迎えていった。私は私の息子の恋なすびであなたをようやく手に入れたのですから、私のところに来なければなりません。そこでその夜ヤコブはレアと寝た。神はレアの願いを聞かれたので、彼女は身ごもってヤコブに5番目の男の子を産んだ。そこでレアは、私が女奴隷を夫に与えたので神は私に報酬をくださったと言って、その子をイサッカル、報酬を与えるって意味ですね、と名付けた。またレアの胎が開いたんですよ。レアにとっても恵みですよ。で、報酬でも何でもないですよ、彼女が言ってるみたいに。神の憐れみだし、ラケルに対する当てつけじゃないですけど、またかっていう警告みたいなもんですよ。だって自分が子供が産みたいから、その恋なすびを手に入れる、恋なすびを手に入れるためにそれいろいろ考えて、じゃあレアお姉さん、あなたが今日そのヤコブと寝ればいいじゃないって言った、その自分が画策して恋なすびを得るっていう、そしてそれによって子供を得るっていう、そういうその自分の考えがあったのに、それがまんまとその肩透かしじゃないですけど、逆の結果ですよ。自分が子供が欲しいから、その言ってみればですよ、レアをその自分の夫のところに送ったのに、自分ではなくてレアに子供が生まれたんですよ。私たちもあんまり自分の考えで神を動かそうとか、そんなこと考えない方がいいですね。こうすればきっと神が動いてくださるので、もう手放しで、もう助けてくださいの一言ですよ。私たちが言えることは、神に対して神を祈り倒すとか、神をその願い倒すとか、そういうもん、そういうレベルの話じゃないですよ。も もちろん神が願っておられることを私たちが願うときに、神はそれを叶えてくださいますよ。聖霊が与えられるとか、愛し合うとか、許すとか。でも自分の心にあるその自分のやりたいよっていう自分の我を通すために神を動かすっていうことはないです。神が自分を憐れんでくださるために、じゃあもっと悪いことしようみたいな、そんな話ですから。私が罪を犯せば犯すほど神は私を救ってくださるはずだみたいな、ありえない話ですよ。19節、レアがまた身ごもり、ヤコブに6番目の男の子を産んだとき、レアは言った。また身ごもったんですね。6人目です、男の子。神は私に良い賜物をくださった。今度こそ夫は私を尊ぶだろう。私は彼に6人の子を産んだのだから。そしてその子をゼブルンと名付けた。ゼブルンっていうのは、その共にいる、共に住むとか、そういう意味です。6人も男の子を産んだんだから、今度の今度こそ、神はその良いものを賜ったっていう、その賜物をくださったっていうふうに言ってますけど、結局その自分が使うっていうものですから、神への感謝っていう感じじゃないですよね。これは良いものをくださった、おっしゃしめしめ、6人も子供をくださった、だから今度こそ夫は私を尊ぶだろう、ゼブルンと名付けて、今度こそ私と共に住んでくださるだろう、私と共にいてくれるだろうという願いを込めて、ゼブルンっていう名前をつけたんですよ。レアは5人の子供を産んだのに、その夫であるヤコブはレアを尊ばなかったし、愛さなかったんですよ。ラケルのようには。彼女もまた自分のその思いがあるんですよ。こういうふうにすれば夫はこうしてくれる、愛してくれるだろう、こういうふうにすればこうなればああなれば夫は私を見てくれるだろうって、そうならないんですよ。21節、その後レアは女の子を産み、その子をディナと名付けた。おそらく女性、女の子はもっと他にも生まれてるはずです、おそらく。でもディナだけなんですよ、名前が出てくるのは。それはその後少し大きな事件が起きるからですけど、ディナ、でイエス・キリストが生まれる前までは、その新約聖書の時代が来るまでは、女性っていうのはそのものすごい権利のない、扱いのすごい悪い人たちというか、女性っていうのはもう物みたいな扱いですよ。で、子供としても数えられてないんですもん、女性は。でもイエス・キリストが来て、それを全部その平等にされたんですよ。男性であろうと女性であろうと、キリストに従うか従わないかで、その報酬が決められるんですよ、次の世界。夫は妻を愛する、妻は夫に従う。それが神のその願っていることなんですよ。それだけ、なんかそこだけ取ってみると、なんか男性優位みたいに思えてしまうんですよ。でも、男性は、夫は妻を愛するんですよ。キリストが命を懸けて教会を愛したように。妻はその教会がキリストに従うように従うんですよ。両方ともハードルの高い話ですよ。どっちか一方が、それが夫が妻を愛するんだったら、ものすごいことですよ。妻が夫に従うんだったら、ものすごいことですよ。もし地上で妻が夫に従い、夫が妻を愛さないんであれば、次の世界では妻の方が報酬が高くて位は上ですよ、完全に。男性女性関係ないから、次の世界は。創世記に戻りましょう。22節、神は ラケルを覚えておられた。神は彼女の願いを聞き入れて、その胎を開かれた。これ励ましですよ、私たちにとっては。こんなに自分の顔を通しているラケルを神は覚えておられるんですよ。こんなに顔を通して自分のやりたいことをやりたい、やりたい、やりたい、やりたいって言って言い続けているラケルのことも神は覚えておられたんですよ。そしてその胎を開かれたんですよ。これはもう神のラケルに対する憐れみとか恵み以外ないですね。ラケルが正しかったとか、そんなそういうことではないですから。彼女は身ごもって男の子を産んだ。そして神は私のお面を取り去ってくださったと言って、その子をヨセフと名付け、主がもう一人子を私に加えてくださるようにと言った。今日はここまでですけど、ヤコブっていうのは加えるって意味です。なんでヤコブっていうふうに名付けたかっていうと、主がもう一人の子を私に加えてくださるようにって願ったからです。あ、ごめんなさい、ヨセフ、ありがとうございます。ヨセフです、すいません。ヨセフっていうのは加えるっていう意味です。ラケルは私たちにとってここでは少なくとも反面教師ですよ。ラケルは自分の肉、自分がやりたいこと、それを満足させるためにいろいろと画策したんですよ。子供が欲しいよって、だってお姉ちゃんに負けたくないから。で、女奴隷の自分のそのビルハさえも妻として与えたんですよ、夫に。ヤコブはこんなにラケルのことを愛してたのに、その愛するっていう、愛されるっていう、目に見えないというか、そういう愛する、愛し合うっていう関係では、その彼女の心は満足しなかったんですよ。むしろ夫の愛よりも子供っていう、その目に見えるものに価値を置いたんですよ。当時男の子が生まれるっていうのはすごい価値のあることですから、その当時の文化とか、そのこの世の基準に従って自分の心の中にあるものを決めてったんですよ。これをしたい、あれをしたいって。神の恵みによってラケルは覚えられていて、そして神は彼女の願いを聞いて、その胎を開かれますよ。その時にラケルはありがとうございますはなかったんですよ。こんな私を憐れんでくださってありがとうございますっていう、神を褒めたたえるとか神に感謝するとかなかったんですよ。それどころかヨセフって名前つけたんですよ。つまりもっとくれですよ。私たちの肉はラケルもそうですけど、満足すること知らないですよ。これが欲しい、あれが欲しい、物が欲しい、お金が欲しい、人とのこういう関係が欲しい、もっとくれ、もっとくれ、もっとくれ、もっとくれになるんですよ。で、神に頼ってますっていうような、その匂いを醸し出すんですよ。神に頼ってるから、どうかこれが与えられるように、もっと与えてください、助けてください、憐れんでくださいっていう、その自分の肉を叶えるために神に願ってるみたいな感じになっちゃうんですよ。結局自分はこうしたい、自分はああしたい、ああなりたい、この関係が与えられたい、これが欲しい、あれが欲しい、これはいらない、もうそこに神が私に対して何を願っておられるのかっていう、その隙間がないんですよ。もっとくれ、もっとくれってなるんですよ。創世記の35章に行くと、彼女の願いは叶いますよ。もっとくれっていう、もう一人の子供が生まれるんですよ。それがベニヤミンです。 でもそのベニヤミンっていうのはお父さんのヤコブが名前変えたんですよ。ベニヤミンってもともとそのラケルがその子に名付けた名前はベン・オニーですよ。彼女はその次の出産で死ぬんですよ、ラケルは。でそれで苦しいから死の間際に彼女が言ったんですよ、この子は私の苦しみの子だって、ベン・オニー。最後の最後、最後の言葉は苦しいようですよ。自分の心の中にある自分のやりたいことを、自分がこうなったらいいと思うっていう、そのことを追求して追求して追求して、それが与えられた先には苦しいようしか残らなかったんですよ。自分流の幸せになる方法だったのに、自分のこの心にあるこれさえ神が実現させてくれれば私は幸せになれるのにって、レアもそうですけど、ラケルもそうですけど、思ってたそれが叶ったとしてもなれないんですよ。私たちはその永遠の視点持ってないから。箴言の3章5節と6節お読みします。箴言の3章5節6節。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされ。分かんないんですよ、僕らにとって何が本当に必要なのかって。でも天の父は私たちがお願いする先にその必要を知っておられると書いてありますよ。イエス様の言葉ですよ、マタイの6章に書いてあります。何らかの形で私たちは満たされたいんですよ。私たちの心は何か常に何か求めてるんですよ。これが欲しい、あれが欲しいって。人との関係なのかな、あの人との関係なのかな、それともお金なのかな、それとも物質的なことなのかな、これさえあれば私は幸せになるのにっていう、その自分なりの思いがあるんですよ。この心の隙間を埋めします、もぐろ福蔵みたいなのありましたね昔。でもその隙間を埋めるのはイエス・キリストしかないんですよ。試しにやってみてくださいと僕は勧めません。私も皆さんもラケルのようになってほしくないからです。最後の最後、この世を去るときに、ああ間違ってたとか、ああまだ満たされないっていうふうに、そのこの世を去ってほしくないからです。キリストによって与えられる神との関係が私たちのその隙間ですよ、その穴ですよ。実はキリストによって恵みが与えられるんですよ。こんな私であるにもかかわらずっていう、よくしていただく資格のないものなのにこんなによくしてくださるんですかっていう、それが心を埋めるんですよ。私たちは埋めるべきなんですよ。そしてそのキリストによって与えられる神との関係のゆえに与えられる永遠の命とか、神とのその愛し合うという関係だとか、誠の命っていうのを私たちは与えられてるんですよ、神から、キリストによって。それが必要なんですよ、私たちは。人との関係でも、物でも、お金でもないんですよ、実は。マタイの16章の26節、この前のバイブルスタディでやりましたね。人はたとえ全世界を手に入れても誠の命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すには人は一体何を差し出せばよいのでしょう。この世界中の富を集めたとしても、この全ての権威とか全てをこの地上で得たとしても、誠の命、永遠の命、神との関係、神の国にいられるって、天国に行くっていう、それを失ってしまったら何になるかって、であれば何を支払えば私たちはそれを買い戻すことができましょうって、何にもないですよ。私たちの中には、私たちの魂を買い戻すことなんかできないですよ。 だから神はイエス・キリストを与えてくださったんですよ。その代価としてキリストを払ってくださったんですよ。私たちがその払うことできないから、その命を失ってしまってるんです、すでに罪を犯して。でもその誠の命っていう神との関係っていうのは、この全世界を手に入れてもですから、全世界の全てのもの、富から権限からその全部合わせても取るに足らないものなんですよ。夫に頼っても妻に頼っても奴隷に頼っても自分自身に頼っても、その誠の命っていうのは得ることができないですよ。キリストによってのみですよ。こんな私を許してくださる、このこともあのことも許してくださる、イエス・キリストが十字架で苦しんで死んでくださったがゆえに、それを信じる信仰によってこんな私が正しいと認められる、それを信じる信仰だけですよ。そうすると私たちのその心の隙間が埋まるので、自分たちのこうしたい、自分流のこうしさえすれば幸せになるっていう、こうしさえすれば自分は満足するんだっていうのがどんどんどんどん抜けていくんですよ。神によって、精霊によって消されていくんですよ。そうやってその隙間が埋まるので、そして神がおやりになりたいこと、神がこれを願ってる、神がこういうふうにしてほしいっていうことがどんどんどんどん、その愛されるとか許されるとかっていうことを経験すればするほど、それが分かれば分かるほど、もっと従いたい、もっと神の親になりたいことを知りたい、それがどんどん入ってくるので、私たちの心がその神を喜ばすとか神に従うとか、そういうことにいっぱいになってくるんですよ。日々戦いですけど、でもたとえ私たちが願っていることが物質的なこととか、私たちがこれやりたいあれやりたいっていう、それが実現しても満足しないですよ、私たちの心は。でもどんなに物を持ってなかったとしても、どんなに貧しかったとしても、どんなに人間関係うまくいかなかったとしても、神によって許されてるとか、こんな私が死んだ後天国に行けるとか、こんな私に神が憐れみを注いでくださって、その人を許すとか愛するとか、そういう力を与えてくださるとか、人の励ましになることができるとか、神によって、こんな私が、そういうのが少しずつ大きくなってくると、その満たされるっていうか、本当に自分は祝福されてるんだなっていうことが、そのリアリティが、現実味が広がってくるはずですよ。こんな私でいいのかって、どんなものでも満たすことのできなかった心が神でいっぱいになってくるんですよ、神の愛で。私たちの心がキリストで満たされていきますように祈ります。天の父さん、あなたが私たちに、私たちがどうであれイエス・キリストを与えてくださったことありがとうございます。こんな私であるにもかかわらず、こんな私だからこそ、あなたの基準に満たない私だからこそ、あなたの御子であるイエス・キリストを世に遣わし、十字架で苦しんで死ぬことさえも良しとされたことを、あなたの愛をありがとうございます。どうかもっともっとそのあなたの愛を知ることができますように、自分が何を持ってなかったとしても、自分が何もできなかったとしても、キリストの家に与えられているあなたとの関係にもっと価値を見出して喜ぶことができますように、自分流の幸せのなり方とか、これができれば、あれさえ手に入れば、そのような思いから私たちを自由にしてください。真理は人を自由にすると書いてありますから、あなたの真理である、あなたとの関係にもう全てがあるということ、 この地上何か持ってる何か持ってないとかそういうものではなくて、本当に次の世界にあなたの報いを多く受けるということのことをもっともっと知ることができますように、どうぞ助けてください。あなたをあなたで私たちの心を満たしてくださいしょ。お願いします。お願いイエスキリストの皆によって祈ります。アメン。